36ページ。準々救急としておもむろに人というは衆を失えるなり。9。言葉数が多いのは説得力に欠ける。最初言葉から。日本の社会には古来から流暢にしゃべるものをやや軽んじるところがあった。公言礼職少なし人という言葉もしばしば引用される。沈黙は金、雄弁は銀とも言う。どうも日本の社会では話をする人間は分が悪いようだ。しかし人を動かす場合に言葉は必要である。取引の場面でも部下を動かす場合もまず最初言葉ありきであろう。もちろん態度で示すことも必要だが、人間社会はすでにジェスチャーだけで物事を伝えるには複雑になりすぎている。滑らかである必要はないが、ツボを押さえた話ができることは特に人の上に立つなら必要な能力だ。容量悪くグズグズと喋る者の話を人はあまり身を入れて聞けない。まして部下の心はよそに向いてしまうだろう。壊しに行っても効果はない。小言と金は一度に出す方が効く。人の話を聞くのは職業の心理カウンセラーなら遠慮しいし、途切れ途切れに語られる言葉話にも耳を傾け、つなぎ合わせてくれるだろう。しかし仕事の場の場で 人はそこまで付き合ってくれない。縦板に水で話す必要はない。ぽつりと漏らされるだけなのに人の心をつかむというものもある。それは何を伝えたいかが語り手の中で明確だからである。話はまとめて効果的に、そのためには頭の中を整理しておくことだ。仕事をするなら誰に何をやってもらうか、いつまでにするか、責任者は誰か、そんなことをきちんとしないで仕事を始めてしまう展望のない指導者だと、こんなことは言いたくないんだけどね、なんてグズグズしたこと遠慮しいし言うことになる。40ページ、連結は恥ずかしむべきなり。11、尺定義になるな。リーダーとしての弱点。リーダーたるもの率先してルールを守らねばならない。しかし尺定義に規則を遵守するばかりでは、人の上に立つだけの人格とは言えない。孫子は相手方の将軍の弱点をつけば勝てるとして、攻めどころを見つけやすいリーダーを5つのタイプ挙げている。1、必死になるタイプは視野が狭いので罠に誘いやすい。2、命を惜しむタイプなら捕虜にしやすい。3、カットしやすいタイプのペースを乱すのは簡単だ。そして、4のこの尺定義タイプ。潔癖を逆取って侮辱すれば、どう失わせることができる。5、情に脆いタイプは兵士に苦労を強いることができないので、戦意を失わせるには兵士を痛めつければよい。潔癖か融通きかないなのか。この5つは見方を変えればリーダーに必要とされる資質でもある。ただ過ぎたるはのことわざ通り、あまり語りがあると人をまとめていくには困る場合もあるということである。あるゼネコンの部長は下請け業者からのお中元お類は一切受けるなど指示を出している。潔癖な部長は返送手数料を自分で負担し、すべて送り返させる。しかし、カレンダー、タオルの類まで送り返すとなると、数も多く半端な手間ではない。部長は本来の業務ではないからと、時間外に返送の作業をする。よかったら手伝ってくれんかと言われて、S 君はタイムカードを押した後で、梱包や伝票記入を手伝うのだが、どうも釈然としない。万事がこの調子で正論しか言わない。都内で行う会議も低調になるし、これといって難はないが、もう一頑張りしようという気にならないのだ。 S 君は職場の移動を希望している。48ページ。兵は勝を尊び、親しきを尊ばず。15、小さい目標から。見えないゴールは向かいにくい。戦争が莫大な消費であることは今も昔も変わらない。孫子は短期に決めることの重要性を説いた。長引く戦いは国を疲弊するからである。ビジネスには長期の展望も必要だ。しかしあまりに遠いゴールは意欲をかきたてにくい。マソンランナーも前を走る選手の背中が見えてこそ追い上げるエネルギーが湧いてくるというものである。江戸時代徳川幕府は江戸を起点にいくつもの街道を整備した。道には宿場もできたが、その間には数キロごとに一律画というものが作られた。旅人はこれを目安に次の一律画までと疲れた足を励まし歩いたのである。仕事にも一律画。大きな目標の達成には目の前に見える小さなゴールをいくつも設定していくとよい。 いきなりの大目標はいかにも遠く不可能にも思われることがあるから、小さなゴールを繰り返すことで知らず知らずに成果に近づいていける。保険のベテランと言われるエッチさんも、かつては外交の難しさに泣く新人だった。自分には営業の適性はないと思っていた。その頃先輩に教えられた。毎日今日はこれで終わりと思った時に、とりあえずもう一件だけ訪問しなさい。何もわからずもう一件だけ素直に実行してみた。一年をトータルすると訪問数は100以上に増えることになるでしょ。それだけ違うと中には成果につながるものもあるのよ、とエッチさんは言う。いきなり契約3割アップなどと言われれば気も重く、どうすればいいかわからなかったろう。しかしもう一件の訪問ならば新人にもできた。手の届くゴールが大きな成果につながったのである。52ページ、軍に。164ページ、三軍のこと、官より親しきはなし。70、内外に味方を持て。ちょっとしたことの積み重ね。営業マンの D 君はどこへ行っても、あ、D 君と声をかけられる。その顔の広さとファンの多さは、たまに同行する課長が驚くほどである。自分は挨拶だけが取り柄と D 君は言うが、実はそれだけではない。暑い日に事務所の女の子にアイスクリームの差し入れをするなど、ちょっとしたことで人気があるのだ。物の問題ではない。事務所の人も暑いだろうと考える。その心が伝わって相手は嬉しいのだ。先方も何かと役立つことを耳打ちしてくれたりするようになる。孫子は勘が一番大事という。勘は今でいうスパイだが、現代なら情報源である。D 君はこれを無意識のうちに作っていたことになる。倒産を事前に感知。訪問先でも D 君は駐車場のおじさんにもきちんと挨拶をする。それだけでなく、車が出てくるまでの間に世間話をするし、時にはもらい物で失礼だけどとビール券をあげたりしている。彼は特に意識してやっているわけではないらしい。しかし駐車場の親父なんか顔も覚えないの方が多いのに、 D さんは以前に話した孫の名前まで覚えててくれるんだよ、とおじさんは言う。おかげで彼の車はいつも出しやすいところに停めてもらえるのだ。ある日、おじさんがそっと、何々しおじさん、この頃ね、夜中まで人が出入りしてるね。ヤクザみたいなのも出入りしてるんだよ、と教えてくれた。成約寸前の大きな取引があったのだが、上司と相談の上少し見送ることにしたところ、何々しおじは翌月倒産した。事前情報のおかげで彼の会社は大きな被害を受けずに済んだのである。200すなし。17、社員の健康は会社の基本。兵士の健康が必勝の要。引用した言葉は次のような文章の一部である。およそ軍は高きを好みて低きを憎み、世を尊びて影を癒しみ、政を養いて実におれば、軍に百質なし、これを必勝と歌う。軍を配置するには、敵地を避けて高いところに陣を構え、日の当たる南を選んで北側を避ける。その上で栄養と休養に気を配れば、兵士は健康で気力も充実する。これこそ必勝の傭兵である。兵士は使い捨ての備品ではなく、気力だけでは戦えない。兵卒が健康でいてこそ十分に戦い、兵法も生かされるというものである。こうした部分に触れると、孫子の兵法が机上の本ではなく、現場を把握した合理性に基づく考え方であることが伺える。健康を社する企業。健康を熱意、人格。これはある広告代理店の社是である。先代の社長が定めた。社員の健康に気を使う会社は多いが、社是にまで取り上げる企業は少ないのではないだろうか。しかし、広告とは社会に働きかけていく仕事である。それを不健康な人間が怠ってはいけないと先代は考えたらしい。広告という公共性のある情報を提供する人間は、心身ともに健やかでありたい。健康でいてこそいい仕事ができるし、発想も柔軟に広がるなと現社長も言う。健康日本21が提唱され、健康への取り組みが国民レベルで論じられる昨今、この社是を決めた先代の先見性は注目に値する。82ページ、持って戦うべきと持って戦うべからざるを知る者は勝つ。31、戦うべきでない時をわきまえる。スーパーに進出。和菓子の新店舗は、二代目になってから自動化を取り入れて量産を可能にした。その結果、本店だけでなくスーパーにも名物焼きまんじゅうを出せる姿勢ができた。 ある日、大手チェーンの支店から大量の注文が来た。セールの目玉商品として扱いたいので、いつもの3倍の数量欲しいという。しかし生産能力はいっぱいだ。せっかく進出したスーパーの売り場は守りたい。ここを断ると他の支店との取引も困難になる可能性がある。若社長は悩んだ。バイヤーは3日に分けて製造して日付シールだけ同じ日にしておけば良いではないかという。セールの目玉商品になる生卵などもそのようにして揃えるのだという。確かに鶏がセールに合わせてエルタマだけを大量に産むとは思えないので、それは一般的に行われているのだろう。焼きまんじゅうの賞味期限は4日だが、少々過ぎても心配のない材料を使ってはいる。実際社長も自宅でも10日ぐらい経ったものを焼き直して食べたりしている。事故には繋がらないと思われた。ここは戦う、販売すべきではない。しかし社長は結局断った。いくら販売量は伸ばせても、嘘をそそのかす相手と分け合いたくないと腹をくくったからである。ここで無理をして売ることはない。売りどころは他にもある。しかし逆にセールには出ない製品、商品ということで、焼きまんじゅうの人気は上がり、昼前には売り切れる一種のハングリー商品となった。スーパーとの取引もそのまま継続されている。ここはバイヤー喧嘩別れになっても、商品の質を守るべきだと考えた社長の決断が良い結果を生んだ。94ページ、あってよく使わず。37、形だけ整えても意味がない。見せかけだけならドラマのセットと同じ。提案制度、お客様の声など、耳を傾けますという姿勢を見せる企業や団体は多い。以前はお役所や工場でよく見かけたが、最近は病院にもご意見箱が置かれているのをしばしば見かける。大勢の人に積極的に書いてもらえるよう、専用の机まで用意されたところもある。しかしこの種の提案や意見を聞く制度は、それが業務に具体的に活かされなければ無意味だ。いくら提案しても梨のつぶてでは、提案した人間は熱意と同じだけの不信感を持つことになる。意見を申し入れるというのがプラスさんの意欲だとすると、反応がない場合はそのままゼロを挟んで反対側にが触れる。つまり、マイナスさんの不信感、意欲減退になるわけだ。これは従業員であれ消費者であれこのマイナスは大きい。返事を公開。ある病院では問い合わせや意見のいくつかを公開し、その回答や改善の経過報告と一緒に提案箱の脇に大きく掲示している。例えば、仕事の後で母を見舞うのだが、売店が閉まるのが早く、いつも買い物ができないという問い合わせにしては、業者に申し入れ、販売員の勤務シフトを変更して、来月から営業を1時間延長することになりました。また週末も半日ですが営業いたします。なお昨年から自動販売機コーナーの飲み物だけでなく、軽食の種類を増やしておりますのでご利用くださいという回答が出ていた。企業の提案制度も、提案の件数を表彰するだけでなく、社内法などでその経過がきちんとフォローされているのを見ると、部外者にもその企業が真剣に取り組んでいることがわかる。100ページ、その来たらざるを頼むなく。40、備えは万全に。大型倉庫のプラン挫折。機械メーカー勇者で、業務拡大に備えて倉庫を増築したのは15年前である。当時会長と建築家は2階建ての倉庫プランを立てていたが、予算の関係から取締役の賛同が得られず、倉庫は平屋になった。10年後、再度倉庫の増築が必要になった。拡張しようにも土地はない。あの時無理をして2階建てにしておけばよかったと現社長は今更のように言った。重い機械を収納する倉庫の増築は強度上困難が多い。しかし2階にオフィスを増築し、今のオフィス棟を取り壊した後に倉庫を建てる方法もある。それにしても倉庫の上にそのまま2階を乗せるわけにはいかない。補強が可能か調査が行われた。先見の明。なんと倉庫は2階を乗せても十分耐えられる強度になっていた。しかも柱や梁の構造も後から2階を追加増作できるような工夫が施されていたのである。会長の見識だった。それにしても機械の大型化は予想を上回っていたので、倉庫はやはり地上に作ることになり、2階が新しいオフィスとなった。構造がしっかりしていて、こちらの工事は簡単だった。孫子は言う、作戦を立てるときは万全を期するべきだ。 敵がどのように来るかを検討するべきであって、来ないだろうという根拠のない見通しに頼ってはいけない。無理にでも安心したいという心理がある。特に心配な部分が手が回らないというような時、大丈夫だと言いがの不安はきっと大丈夫という根拠のない期待につながりがちだ。勇者は会長の先見に助けられた。甘い見通しは大きなリスクにつながる。くれぐれも自戒したいものだ。106ページ。国を全うすることを上となし、国を破るはこれに次ぐ。43。脇目を振らないことも一つの生き方。戦争は国を荒らさずに、いくら戦に勝っても国が疲弊しては何もならないと孫子は言う。戦争のため荒れ地となってしまった原野が緑に戻るには大変な時間がかかるのである。したがって同じ戦うなら、国土を荒らさない戦い方の方が上等だと孫子は説く。アフリカ各地やアフガニスタンの例を見るまでもなく、戦争は国土を荒らし、そこで生活する国民を難民に変えてしまう。難民となった人々は生産手段を持たず、援助を待つだけの身となる。これでは国土の再建さえ困難だ。ビジネスも同じことが言えそうだ。会社の本体を危うくするほど大きなリスクをかけて、業務の発展を図るのは危険である。分野を守りながら国際企業へ。N 社は日本国内で圧倒的なシェアを誇る香料のメーカーである。親会社からのれん分けした後、目覚ましい勢いで伸び、今やシェアナンバーワンとなっている。古典的な線香だけでなく、現代的な製品、特に室内で使う香料にはユニークな商品が多い。創設者は香り一筋にビジネスを進めてきた。問屋を通した従来の販路のほか、大都市に直販店を展開し、インテリアとして、また環境の一部としての香り、ファッションアイテムとしての香りのあり方を消費者に提案している。社長は2代目に譲られたが、バブルの頃、いくら社長が比較しても違う分野への進出を創設者は許さなかったという。香料のことだけを考えていればよいが創設者の口癖であった。その見識に刺されて今日の安定がある。現在は海外にも進出、欧米の香料会社を買い取って傘下に収め、国際企業へと変貌しつつある。142ページ。力をいつに合わせ敵に向かえば千里将を殺す。60。スピーチの極意はピンポイント。力を集中させれば。原点は力をいつに合わせて敵に向かえば千里将を殺すというものである。正しい状況判断で兵力を集中させれば、はるか遠隔地まで遠征しても勝利を得ることができるという意味だ。孫子は力の集中と分散を兵法の一つのポイントとして捉えているように思われる。例えば、総兵力で劣っていても敵の守りの薄いところにこちらの力を集中させれば勝つことができるという具合だ。確かに流れる水でさえ集中噴射すれば鉄板を切る道具となる。力をうまく集中させることでより大きな成果を上げることができるのである。この集中を相手方にも当てはめてみたい。意図を相手に伝えるには、こちらがいくら頑張っても成果半分だ。相手が聞く耳を持ち、意識を集中させた時、メッセージを相手に届くのである。印象に残る話は一つ。人前で話す機会の多い人の中には、いつも印象的な良い話をしてくれる人がいる。彼らには必ずしも滑らかには喋らないし、またあまりいろいろな話を一度にしない。結局、耳で聞く話の場合、頭に残るのは一つか二つである。あれもこれもと欲張っても印象が薄ばかりだ。話は一度に一つ。これは話し上手の基本である。部下に何かを命じるとき、あるいは上司に報告するとき、これも一度に一つ心がければ伝達ミスを防げる。ましてやプレゼンテーション、会議、クライアントを説得するような場合、一度にいくつもの話をすべきではない。大切な話は一つだけ。他の話はあくまでも添え物としてメインの話題を引き立てるためにするべきである。クライマックスは一度、それを最初にするか最後にするかは状況次第である。206ページ。適応して必ず勝つべからずもあたわず。90。自分が変わる方が簡単だ。レバやタラは食べるだけに。孫子は敵を必ず負けるように仕向けば困難という。勝つべからしむは勝たないようにするという意味だ。それよりこちらが負けないように動く方がはるかに容易であろう。あいつが態度を改めれば出方を変えようとか、 あのクソ課長が自分を認めたら自分も頑張る気になるのに、などという人がいる。一見筋の通った強気の態度のようだが、実は相手の変化を待つ極めて消極的な態度であるということに気づいていない。自分が低い評価しかしてない相手なのに、相手が変わったら止まっているのだ。これはおかしな行動ではないか。気に入らない相手に自分が合わせて、レバーとかタラと言っても始まるまい。自分と未来は変えられる。相手を変えるのは大変である。そして、けからんあいつや、納得できない上司が、良い方向に変化する可能性はどれほどあるだろう。そんな奴らの変化を待って人生を無駄にするとはない。自分のテンポで行動できるではないか。俺は挨拶する気はあるよ。しかし、あいつが態度変えない限りできないからね。こんな突っ張りは無意味だ。毎朝嫌な奴に挨拶しないでいるために歯を食いしばるのはエネルギーロスだ。さっさとおはようと声をかけて、こちらだけでも気分爽快になろう。あとは相手がどうであれ放っておけばよいではないか。過去と他人は変えられないが、未来と自分はいくらでも変えられる。という言葉は、ブリキのおもちゃ博物館の北原照久氏がある対談で話していた言葉である。こだわりをすれば自分と未来を大きく素晴らしいものにしていくことができる。210ページ。積水を先人の田に帰するがごときは形なり。92。出し惜しみせずに勝つ。勝つべくして勝つ者には勢いがある。原点は軍系の将最後言葉である。孫子はここで戦略について述べている。勝つべくして勝つための基本はこちらが負けないように備えて相手の弱点を突くことだ。そうした心を心得ていれば、蓄えておいた水の堰を切って高いところから一気に落とすように凄ましい勢いで勝つことができる。原文はその勢いを表すために積水を決するという表現を使っているが、ここでは文字通り積水を決するような態度の効果について考えてみたい。ちょろちょろと流れる水では小石も動かせないが、大量の水は岩をも流すのである。小出しにしない。日本は外交ベタと言われる。例えば海外援助も最終期にはかなりの金額を拠出しているのに、最初に送ったために遅すぎる、少なすぎると言われ、日本はケチとの評価だけが残ってしまった。政治家や企業のトップもパフォーマンスが下手だ。頭を下げることさえ惜しむ気配がある。最初は下っ端の美を切るなどして機会を逸した頃、ようやくトップがペコペコする。これでは誠意が感じられない。頭の下げっぷりの見事さで外交手腕を発揮したのは旧ソ連のゴルバチョフ氏であると言われる。それまでのソ連の国家的公式見解を次々撤回し、スターリン体制下の下で起こったポーランド人虐殺事件を認めて謝罪した。さらに大韓航空機の撃墜事件についても遺憾の意を表明し、シベリア抑留中に亡くなった日本人にも哀悼の意を表すると言った具合だ。これで今までと違うソ連を大きくアピールできた。思い切りのいいトップの謝罪は費用がかからず効果的な外交政策である。